私はね、まあこれは非公式な仮説でしかないんだけどさ、つまり、ヨーロッパなんか特にそうだ、それからオーストラリアとかニュージーランドとかもそうだね、こういったとこですね、皆、何かね、ある一定時期にですよ、アメリカの証券取引委員会というところに、結局、なんか登録されちゃってるのね、ちゃんとそのコード付けされて、その登録されてるってことは何の意味してるのかってことなんだけどね、あんなとこになぜ国の機関が登録されにはいかんのかということは一つ疑問になるんだけど、まあああいった呼びかけがかつてそこからあったからみんな応じたっていうふうに言ってるけど、だけどそこの、その取引委員会ってところは何してるかと言ったらさ、その債券の管理とかやってるんでしょ、債券、あるいはとにかくその、まあ、国だったら国でもいいけど、それが登録されて何らかの取引に供与されてるからこそ、そういう監視委員会みたいなのがあるんじゃないかとは思うわけよ。じゃあそれなんでわざわざ国が監視されなきゃいけないの、あるいは国の機関であるところがね、それぞれ個別にそういう監視体制、監視みたいなことされなきゃいけないのってことになるじゃない。つまり何か財務関係がそれじゃあそこで保有されてるからってことはまあ一つ言えるかもしれない。しかし大体なんで国がそんなねところによって登録されて、なんかこう、監視状態に置かれねばならないかって言ったら分かんないわけよね、あの理由がね。もしかしたら何かこう、もしかしたらその時に形態がすでに変わってしまってる可能性、例えば株式会社になってるとかさ、ないかということは一つ仮説としてだよ、これ考えないかってことですよ。ありえないんだったらさ、ありえないでいいんだけどさ、何かね、すべての国の機関、あるいはその国自体が、そういったところに登録されてるってことは、随分意味深だと思ってね。そしてまたそういうことが成り立った後で、いろんな国家機関がだよ、国民に対して随分とひどい処置を取ってないかということがあるんですよ。国民の方へ向いてない。場合が多くなってる。つまり国民に対してのこう必要なことをするのが国だという印象がね、最近なくなってることに気づかないですかね。特に日本という国もそうですよ。なんか随分冷淡になってきたな。それは当然何かがね、他の圧力がかかってるからってことも一つあるでしょう。彼ら自身が自分たちの考えて動いてないってことだよね。上の人たちがね。じゃあ、誰に一体指示を受けてるかということになってくるんだけど、まず一つ考えられるのは、ね、一つ彼らがあるところの宗教に入ってしまってるということはありますよね。それは、まあ、岸田さんなんかだったら、まあ、ちょっとどういうのかな。こう、向こうの人がね、呼び出したらすぐに行っちゃう国があるじゃないですか。ねえ。まあ、お隣の国だったりするね。そして誰に会ってるかといったら、まず真っ先に宗教のね、教祖の奥さんとかね、行って、そしてなんだかんだ行って、そしてまた戻ってくるでしょ。あの時何かとてもいい感化を受けて帰ってきてるようじゃないですか。そしてまた異性、いや、失性、異性だね、入っていくわけですよね。そして我々国民本位じゃなくなってる様を見せながらさ、なんかまた次のことやられてる。で、じゃあ、あそこの国の方の教祖さんは何を言ってたかと言ったら、ね、日本国民ってのはエヴァの国であり、そして償いをしにはいかんというようなことを言ってたわけでしょ。そして場合によっては、過激なことに、その1億人という数っていうのは物の数じゃないじゃないかと言ってたことがあるね。しかも、 どこそこの国とまで行ってたんじゃなかったですかね。あそこはエヴァの国、悪魔にやってやられちゃった国だから、それなりの始末つけないかんってことになってたじゃないですか。そしてそれをね、そうだそうだと思って帰ってくるような人もいたんじゃないかということですよ。なんかたくさんそういう政治家がいたようですよね。そんな人に果たして日本の政治任せによかったかどうかっていうのは、そこで調べなきゃいけない。何も問いつね、あそこは、この国内でね、とんでもない、不正義なことやってたなんて言ってたって、そんなことは関係ないんですよ。要は彼らが、その為政者たちがね、向こうからなんか変な指示を受けて帰ってきてないかってことが問題じゃないんですか。しかもそれがね、指示を受けてるとかどうかしらなしに、気持ちいい状態で、なんていうか、催眠術みたいなのかけられてると私は思うんですよ。向こうの国で随分催眠術得意みたいでね、前にね、なんか大統領だったパク・クネさんっていう方は、まあ一種の催眠術師によってずっと操られてたというような話もあったわけだしね、まあ、これは皆さん全然気がつかなかったかもしれないけど、私は目に、その記事が目についたんだね。だからその場、あり場所ってのはすぐにでも、今でも知ら、あの、お知らせできると思うし、しかしもうだいぶ何回かそういうの出してきたんだけど、見てくれてる人なんていないんだろうな、多分私の記事は。それはまた、見てくれたとしたって意味がないんだ。みんなダミーだから仕方がない。もう私のお付き合いしてる、私のとこ見に来てくれてる方は、ダミーの流れとしてしかカウントされてないようにしか思えないんだね。本当に縁のある方ってのはどこにもいなかったんじゃないかと思ってるぐらいに寂しいね。まあそういった方たちに、縁のある方にね、言うたところでこれは彼らに対してとても負担になっちゃうから、これはもう言わないでおきたいと思うしね。だから本当ならば、ねえ、何か見つけてくれた人よ、なんとかしてくれないかと、私一人じゃ解決できないんだよね。よく意味が分かんないから、ありとあらゆることに、この世的なことに対しての知識が乏しいもんだ。だから本当言って、こんなこと、差し障りのあることを言っていいのかどうかも分かんないでいるってことだったんだよね。だけどもう時が時ならば、ちょっとどうなのってことで、暴かなきゃいけない、暴かなきゃいけないんですよ。いいですか？そうでなきゃ終わりの日は来ないからね。そのままにほっといたって何もメリットはないんで、さあさあ暴く時は暴くべき時が来てるってことでね、みんな語り合わなきゃいかんのじゃないかとは思ってますよ。まあ、私としては結構上の人たちほど心寂しい人ばかりでね、これは心貧しい人じゃないんだよ。心寂しい人であって、そしていろんなもののインプットを受けやすいという人でもあると私は思ってます。だから他のところからのインプット、例えばねえ、もういくつ何種類もあるんじゃない？ねえ、まあお隣の国だけじゃない、ねえ、向こうのね、海を渡ったとこからなんだかんやと指令を受けてる部分もあると思うしね。そして向こうのパワーが勝るからさ、何もできないでいる。そしてしかもそっちの方からのまた催眠術みたいなのもかかってるだろうし、となってくりゃもうね、多重の操り人形になってるような方たちが随分といるんじゃないかということね。そう、そういうこと意味では、前の安倍さんなんかどうだったんだろうと思ってしまう。ね、予言されてるによると、男人形だったらしいしさ、まあ、誰とは言わないけど、恐怖の男、安倍は、なんて出だしから始まってる。その当時のね、やっぱり予言者の方ってのは誰か特定できずに言ってるわけだから、これはまた一つの仮説でしかなかったんだけど、今やね、どうもなんか本当らしいなと思えてくるのはどうしてなんでしょうかね。そしてまた、その方によって日本は地獄になるという話もあったらしい。 私その本見たことないんだよ。だけど、まあ、あるところから聞いて、そしてその隠語になってるところは何なのかと探してたら、あるところから話があった。地獄だという話が出てたんで、そうか、地獄という言葉だったのかと思ったのね。あの本見た人でなきゃ、その丸々に相当するとこ、黒丸2つだね、相当する字は分かんなかったんだけど、いつまでも分かんなかったろうけど、まあいろいろ探せばあるもんでね、ある対談をした方の中の言葉にそれが出てきたんで、ああ、なんだ、そうか、地獄という言葉かと。日本は地獄になる。そしてしまいにはね、草一枚口にできなくなりますというような話もあった。これは、じゃあどうす、何だったかといえば、そう。これは、いわゆる人災なんだというね、最後おっしゃってたですね。人災って何なの？人が起こした災害ですよと。もう天災じゃないんだ。人災、つまり我々国民が選び取った方たちだったってことが、それは人災だったってことでしょう。よくよく考えて、そういった人を選ばなきゃいかんかったのを選べなかったってことですよね。まあ要はてんでバラバラね、まあ羊さんたちの群れだったんだろうけど、その羊はどこ向いてるか分かんなかった。一斉に動けばね、また一つの力になったんだろうけど、何もそうじゃなかった。てんでバラバラでこうやってうろうろうろしてたのが迷える羊状態というね、そういうことだったんじゃないでしょうかね。ということでね、それぞれがバラバラになるように仕組まれたこの、世の中、一体なんでこうなったのか、まあ、いろんなあれもあるでしょう。神話だってそこに影響してる、ね、神話だって影響して、どういう神話がかかってたかというと、黄泉の国だよね、まずね。そして黄泉の国っていうのは、上流からの罪、汚れが全部流れ込んできてたっていうことだから、それをもろに我々、ね、受け取って、そしてそれを被ってるわけだから、決していい環境にはないわけだ。本当に、どう言っていいんだろうね。いや、もう仕方ない状態です。本当ね。これはもう、まあ、もともと仮想現実でもあるし、その流れがね、こう決まってたということだから、受け取るしかないじゃないってことですよ。嫌な映画だね、こんなのね。嫌な映画見せられて、そして最後は、何か思いながらね、あのように去っていくということになるんじゃないかと私は思ってます。第2のウクライナになるだろうなという予想はつくし、そして核戦争ならね、パッと終わっちゃうんだろうけど、なかなかこれがね、終わらせてくれなかったりしてね、本当大変だよ。ね、さっさと終わらせてほしいなと思ったって、インド渡す方がいない。要は、切腹したけど、ね、介錯人がいない状態ってのはどうなんの？ね、悶絶ずっとしてるわけだ。かわいそうに。ね、そういう状態になるんじゃないかという予測。それも、彼ら DS にとってはね、とても楽しい思いを見ながら、ね、彼らは、どっか地下のな、ど、どっかで眺めてるということになるんでしょうな。面白いなぁと思いながらさ、私はそんな気はないよ。ただし、やっぱり、一歩退けば、そんなところからの、映画を見てるわ、自分がいるわけでしょ。一歩退けば、客観的にもなれるということだよね。嫌な世界だね。本当に嫌な都政だね、ということですよ。そういうの見なきゃならんなんて。おつましいなと思う。しかし、まあ、まだわかりません。何が起きるかわかんない。ね、うまく切り返していけるという人もいれば、いろいろある。そしてまた、いずれ来るのが太陽フラッシュというのが来てね。まあ、その時には、もう、どこまで戦いするかということになってくるんでしょうしね。生地の戦いじゃ私はもう嫌だから。 最後の大戦いまで持っていってもらったらそれ最高だとなれば、地球文明滅んでいいんだよ。地球は全体滅んでしまって誰も生き残りがいないと、までいきゃいいんですよ。だから地下の中に誰ぞがいてまだ生き残ってるなんてことはあっちゃいかんからさ。だから太陽フラッシュも極度なやつにしたりしておいてね、レンジを高くして、そして中にいるもんも皆あの世へ行かせてしまって、そして最後の審判のお知らせに皆全ての魂を連座させる。そこか中にはレプティリアンのいろんな宇宙人種族も混じってるだろうというね。で、人類全体がそこに全部引き連れられてね、やがて最低を待つということになるというね。それって一番いいと思うよね。私はそれは理想だと思うから、ぜひということで天帝様に推奨して、その後太陽フラッシュの弾道に入るんでしょうな。まあそんなことつらつら考えてます。こんだけね、まああちこちから皆さん、まあ日本人全体もそうですよ、みんな催眠状態にあるようなもんだからね。だから催眠状態にしてくれた方々たちに感謝しながらね、この世を去るっていうのも一つの手ですよね。それをもって我々は、そう、自分なりの昇華を遂げるんではないかということもあります。だからさあ、それで仕方ないね。事態解決、多分要しない民族だったということで、そうなると思いますしね。まあそういうことだと思いますんで、まあ皆さん、ちょっとまあこれで一旦終わるよ。